こんにちは、ビーボールミューズなげです。オフシーズンいかがお過ごしでしょうか。ですね、今回はちょっと一人で撮ってみようかなと思ってます。もういよいよオリンピックが多分明日始まるのかなと思うんですけども、皆さんはアメリカ代表見てますかね。私はですね、マークさんと一緒にやってる英語のポッドキャストの弁当ボックスアウトの方でも話したんですけども、いまいちちょっと興味を持ちきれずに、エキシビションゲームもほとんど見てないんですけど、どうせ勝つだろう的な感じでですね、ほとんど、見てないんですけども、まあどうなんですかね、オリンピック始まったら見るのかな、どうなんですかね。週末とか見るかなっていうぐらいの感じですかね。でその弁当ボックスアウトの方でも言ったんですけど、そのなんで興味を持てないかみたいな話をしてて、でレイカーズが誰もそのチーム USA にいないからっていうのもあるかなっていうふうに、言ってたんですけど、というのもセレクトチームが US チーム USA のセレクトチームって何だろう、その若い NBA の選手が、エキシビションマッチとかが始まる前の、ラスベガスの練習とかを一緒にこう練習相手、チーム USA の練習相手みたいな感じで、やってたところにレイカーズの若手が3人、ディアンジェロ・ラッセルとジュリアス・ランドルとブランドン・イングラムが3人入ってたんですけど、それはもう本当にサマーリーグの延長戦みたいな感じで、すごいワクワクしながら毎日ハイライトとか見てたんですけど、ハイライトとかインタビューとかをレイカーズ .com とかで見てたんですけど、それが終わったらあまり興味がなくなったんですけど、でもよく考えたらというか、なんかポッドキャスト、レイカーズオフィシャルのポッドキャストがあるんですけど、それを見てたらなんかチーム USA の話みたいなのもしてて、聞いてはないんですけど、なのでチーム USA 関係ないじゃんと思っ、チーム USA じゃない、オリンピックってって書いてあって、でオリンピック関係ないじゃんと思ったんですけど、チーム USA ではないけど、新しくレイカーズになったホセ・カルデロンがスペイン代表で、フエルタスが、ブラジル代表ということで、実はレイカーズオリンピックに出てるっていうなんか 見落としてたっていうか、なんかあんまりチーム USA としかあんまり思ってなかったけど、実はそういえば出てるなと思って、だからもしかしたらちょっとそっちの方興味あるかもしれないですね。はい。でですね、まあアメリカ代表については特にそれ以上あまり話せることはないのであれなんですけど、そうですね、今日はですね、ラリー・ナンス・ジュニアのがポッドキャストで話してたことをちょっと話してみようかなと思うんですけど、そうですね、バスケットボールインサイダーズっていうサイトがあるんですけど、そのポッドキャストもやっててですね、若き、レポーターというかライターのアレックス・ケネディっていう、記者の人がいるんですけど、彼がそのバスケットボールインサイダーズ所属で、 ラリー・ナンス・ジュニアのインタビューをポッドキャストでやっててですね、それを今朝聞いたんですけど、そうですね、なんか以前も確かそのアレックス・ケネディと一緒にポッドキャストに出てたと思うんですけど、ラリー・ナンスが、というのも2人とも、クローンズ・ディジーズという持病を持っていて、多分それでドラフト早々なんかそういう交流があったかなんかで、まあ仲いいような感じなんですけど、でアレックス・ケネディも本当に割と活躍してるけど結構若いんですよね。でラリー・ナンスが23歳だから多分なんかそんなに年齢変わんないんじゃないかと思うんですけど、まあ、とにかく2人が、話してたんですけども、それでちょっと面白かったなと思ったところをいくつか、話したいんですけど、今回のインタビューでは、ルーキーシーズンを振り返っていろいろ質問されてたんですけども、そのコービーのラストシーズンはどうだったかっていう、質問があって、それについてはあんな経験なかなかできないんで、やっぱりチームのその勝利としてはそのいいシーズンではなかったけども、もうラストゲーム含めてあんな体験はなかなかできないし、それも一生忘れないっていう風に言ってましたね。でその実際の17勝シーズンについてはアレックス・ケネディも聞いてたんですけども、そのやっぱりディアンジェロは、ドラフト2位だし、ジュリアス・ランドルも7位とかなんで、でやっぱりこう高校大学とかで活躍してきた、で勝って強いチームにいたっていう若手が多いチームだったので、そうだから余計に辛かったんじゃないみたいな、 NBA に入っていきなり急にすごい負けてばっかりっていうのは辛かったんじゃないって聞かれて、やっぱり本当に惨めで、あんな惨めな思いはもう二度としたくないっていうことで、もうみんなやっぱり思ってて、でラリーも高校と大学合わせてもあんなに負けたことないんじゃないかなっていうふうに言っててですね、本当にとにかく惨めだったので、それの体験をもとにやっぱりもう二度とこんなひどいシーズンは、送らないように頑張ろうっていう決意がやっぱりみんなの中にあったらしく、シーズンが終わってもう翌週とかにはみんなジムに戻って、ワークアウトをしてたみたいですね。だからファンとしても見てて辛いシーズンではあったんですけども、やっぱりそういう何か次につながる きっかけっていうか、次に絶対もう17勝は絶対にもうダメだっていう風に体験するのは、それはそれで次が次につながればねいいんじゃないかなと思うんですけども、そうですね。あとはなんて言ってたっけな、ディアンジェロのその動画、ニック・ヤングとのいざこざの、スキャンダルというかについて、そのどうやったらディアンジェロはそのチームメイトの信頼を取り戻すことができると思いますかとか聞かれて、いやそんなもうみんな、そのニックがとは言ってなかったですけど、ほとんどはもうみんなそんなもう先に進もうよみたいな感じで、別に信頼そんなにもう失ったみたいな感じになってないし、そのラリー本人も別に信頼してるしリスペクトもしてるし、 関係もいいっていう風に言ってましたね、うん、だからまあそのニック・ヤングがどうなるか分かんないですけど、まあ、少なくとも結構そのサマーリーグを見てる感じとかでも、その若手は本当に結構、ケミストリーがあるというか、割と団結して、まあ、そんな、なんだろう、ことがあったかも、あったのを忘れるような、感じになってるなとは思ってるので、まあ、実際本当に、まあ、ニック・ヤング以外はもう割とあんまり気にしてないんじゃないかなっていう感じはしましたね、はい、であとは、そのルーキーシーズンを過ごしてみて、守るのが難しかった選手、一番手こずった選手は誰っていうふうに聞かれてですね、で、まあ、2人いて、でそのうち1人はカーメロ・アンソニーなんだけど、そのニューヨークと試合をした時に、最初の3クォーターぐらいはもう結構すごいメロが静かで6点ぐらいだったらしいんですよ、 6得点ぐらいで、だから ラリーはもう、あ、俺抑えてるって思ったらしいんですよね、俺カーメロ抑えてるみたいな、思ってたらしいんですけど、それでちょっともう悪くないじゃんみたいな感じに思ってたんですけど、途中でコービーがカーメロに、お前こんなルーキーに抑えられて本当にいいのみたいな風に、言ったらしくてですね、コービーがメロに、まあ、本当にいいのそこでみたいな、言ったら、4クォーターで4クォーター目に24点得点されたって言ってましたねだからコービーが余計なことを言ってちょっとメロを煽ったから、ちょっとメロも本気出しちゃったみたいな感じなのかなと思うんですけども、でもそんな言われてじゃあっつって24点取るのもすごいですよね、でまあそんなことがあって、すいませんまだまだでしたみたいな感じに思ったっていう風に言ってたのと、あともう一人はラマーカス・オルドリッチで、やっぱその本当に実際にこうガードしてみると本当にセブンフッターで、そんなでかい人がフェードウェイとか打ってくるから、でしかもそういうやっぱりそのガードされてるジャンプショット、2点のジャンプショットはもう確率が一番低いから、あ、低いからじゃないや、その2点だし、そのいいよ打たせとけみたいないうショットなのに、そのオールドリッチにとっては一番打ちたいショットだから、本当にどうしたらいいのか分かんないみたいな言ってましたね。本当にあれは厄介って言ってましたね。 でもそのアレックス・ケネディは割といろんな選手に聞くと、オールドリッチっていう風に答える選手が結構多いらしくってですね、でだからまあそんなに心配しなくていいよって慰めてましたけど、うん、でも今日その選手が選んだ MVP とかそういう賞みたいなの、去年から始まったやつですけど、それをが今日発表されてて、で一番ガードしたくない、選手は誰ですかみたいなので、ステフカリーが、確か、選ばれてましたね。まあそれもそうなんだろうなと思うんですけど、まあでもラリーナースはステフカリーのことをガードすることってあんまないと思うんで、そうですね、うん、でそうですね、まあラリーナースのインタビューについてはそんな感じかな、はい、まあもし興味がある方がいたら、ぜひ聞いてみてください、はい、でそうですね、その選手たちの投票で選ばれる ショーみたいなの、いろいろ項目があって結構面白いんですけど、その、まあ、いつその締め切りだったのかなっていうのは結構気になるんですよね、うん、あのプレーオフの前なのか後なのかっていうのでもまたちょっと違ってくるんじゃないかなと思うんですけど、その一番面白いなと思ったのが、各チームに聞いた自分のチームメイトで、一番いいチームメイトみたいな、ベストチームメイトっていうのが結構いろいろ、なんだろう、そのチームそれぞれのなんかこう、ダイナミックっていうか、そのどういう関係性なのかなっていう、各選手がどういう関係なのかなっていうのが、なんとなくこう、あそこ意外とこの人なんだみたいな、そのなんだろう、外から見てて、あ、まあこの人チームリーダーだしねっていう人もいれば、あ、この人なんだっていう、なんか頼りにされてるのかなみたいな、のとかあってですね、なんかロペス兄弟が2人とも選ばれてたりとか、まあ楽しそうですもんね2人ともね。あと、なんだろう、そのポートランドはリラードが選ばれてて、あそこはもう本当に、なんだろう、そのチームのエースであり、チームメートとしてもすごい慕われてるんだなっていうのがあって、それは本当に この先、なんだろう、彼を中心に、やっていく上では本当に、なんだろう、いいことをだし、なんか頼もしいんじゃないかなっていう風に思うんですけど、そうですね、レイカーズはちなみにブランドンバスで、まあ、ベテランのブランドンバスですけど、結構たまにそのルーキーたちが、まあ、ブランドンバスは本当にいいベテランだみたいな、彼がいてよかったみたいな話をちょっと聞いたりとかしたんですけど、本当にやっぱり、なんだろう、やっぱ地に足ついてる感じだからかな、一番っていう感じはしますね。まあいろいろあったし、大変なシーズンだったから、やっぱりブランドンバスみたいな人がこういて、ちょっとまとまるっていうか、ホッとできるみたいなところはあったのかもしれないですね。まあでもそのブランドンバスもそのレイカーズの新しく入ったわけだし、その去年で、今年はもうクリッパーズの方に移ってしまったので、もういないわけなんで、まあ、来年っていうか今期からは誰がその役割を担うのかなっていうのがちょっと気になるところですね。あとはその今日あったことで言うと、あれですね、ウェストブルックが OKC と、契約、再契約を結んだっていうことで、その会見が、それがなんか、そのニュースが、まあ、昨日の夜あって、で今日昼に、午後に会見があったみたいですけど、会見自体は見てないんですけども、ツイッターでもちらっと書いたんですけど、そのこれもまたどっかのポッドキャストで聞いた話なんですけど、ウェストブルックが、がどういう、なんだろう、どういう人間かみたいな話かなみたいな、残ると思うかどうなるかみたいな話を聞いてた時にですね、そのウェストブルックはそのまあ、オクラホマに住んでて、で、まあ、夏とかも結構オクラホマにいたりして、まあでも LA とかにも来ると思うんですけど、オクラホマでキャンプをやってるのかな、でなんだっけ、で普通に家とかに近所の子供がなんか遊びに来るらしいんですよね。家に遊びに来るのか、なんか遊ぶけど来ないみたいな感じで誘われるのか分かんないんですけど、家にちょっとその奥さんのニーナちゃんとかにちょっと ラスいないみたいな感じでラス遊ぼうぜみたいな感じで、近所の子供が遊びに誘いにやってくるっていう話を聞いて、なんだそれみたいな感じですごい微笑ましいなと思ったんですけど、まあ、そんなのもあって、なんだろう、その会見の様子とかも何言ってたかみたいなのもそんなに終えてないんですけど、やっぱ OKC に何だろう愛情あるんだろうなっていう感じはしますよね。なんか、その契約自体も一番こう金銭的にも確か一番いいオプションだったみたいなことだとは思うんですけど、それでもやっぱりウェストブルックですから勝ちたいと思ってるはずだし、だからそれで OKC に残って、これでやっていくっていうことは、それなりのやっぱり覚悟といろいろあると思うんですけど、だから本当にただオクラホマが好きだからもっといようみたいな、それだけじゃなくて全部ひっくるめてやっぱり残ろうっていうことだと思うんで、もちろん町の魅力っていうか町 の, この今まで自分を支えてきてくれた町っていう感謝の気持ちみたいなのもすごいあるんだろうなと思いますしね。なんか前に読んだ記事でいかにしてオクラホマは、ウェストブルックをドラフトしたのかみたいな、いかにしてっていうか話聞いたら、本当にどうやって UCLA に行ったかみたいな話でしたっけね、とにかく、そんなに大学に行く時かなのリクルートの記事かな、だからその自分を信じてくれたっていう、大学だったりそのチームに対してやっぱり、思い入れがあるんじゃないかなと思いますね、それだしやっぱり本当にあの以前もポッドキャストに出ていただいた OKC にお住まいの陽子さんとかのツイートとかも見てると本当にファンとの距離がすごい近いチームだなと思うので、そういうのが伝わりやすいのもあるのかもしれないですね。そのファンが本当に、どう思ってくれてるかみたいなのが、そうですね、なんでしょうね、そんな感じかな、一人なのでそんなにうまくも喋れないし、こんな感じで終わろうと思うんですが、次回は、まだ未定なんですけど、いろいろちょっと考えている、のはあるので、また何かあったらツイートなどしようと思います。一応念のためにツイッターは bballmuse BBALLMUSE です。で、インスタグラムも、そんなに更新はしてないですけど、一応同じ B ボールミューズのアカウントでやってます。はい。あとはですね、あとは何だろう。ポッドキャストは iTunes で、登録できるようになっているので、もしよかったら登録して聞いてみてください。そうですね。なんかポッドキャストの聞き方とかそういうのもそれをポッドキャストでやるのはちょっと意味がないと思うんですけど、ブログでなんか書こうかなと思ったりもしてるんですけど、どうなんですかね。ポッドキャストってなんかちょっと興味あるけど。どうやって聞くか分かんないし、そもそも何なのみたいなたまに、ツイッターで見かけるので、そういうのも書こうかなと 今思い出しました。はい、でブログも、まあしばらく書いてないですけども、書こうと思っているブログがありまして、bballmuse.com で、まあそのツイッターじゃないや、ポッドキャストも一応ブログからも聞けるようになっているので、まあ、登録とかめんどくさい、でも本当はそっちの方が簡単だと思うんですけど、登録した方が楽だとは思うんですけども、まあなんかよくわかんないしみたいな人は、ブログの方でも読めます、もしくはまあツイッターとかで、ツイートしてるので、で、ハッシュタグ、ポッドキャストの感想はミューズ、ハッシュタグミューズポッド MUSEPOD で、ツイートしていただけると、まとめて見ることができるので、ありがたいです。はい、まあもし質問などもしくは普通オタはもう本当に常に募集しているので、ですね、何かありましたらぜひ、まあ、ハッシュタグミューズポッドでもいいし DM もしくはinfo@bballmuse.com にメールをいただければ、またポッドキャストでお答えできるんじゃないかと思います。はい、まあ、そんな感じです。それでは、オリンピックの開会式お楽しみください。はい。聞いてくれてありがとうございました。